新公爵七段目の機内住処の段を鑑賞していただくことにいたしました。スタジオには竹本綱太夫さんをお招きしておりまして、後ほどこの機内住処についての芸談を伺うことにいたします。まず最初にこの七段目に至るまでの簡単な筋を図表を使ってご説明したいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。やはり赤穂浪士のお話でございますが、赤穂浪士の一人矢沢十太郎の妻織江は、一家の貧苦を助けるために毎晩密かにその身を売る哀れな暮らしをしておりますが、ある晩七条の河原で、これまた一家のために祇園に出て遊女浮橋となっている十太郎の妹おむつに出会い、お互いにその身を恥じ入りながら父親の機内の老宅へとそろって帰ってまいります。でこの父親の矢沢機内、もうすでに長い間病気で伏せっておりまして、その上十太郎の一子太一郎、機内にとっては孫にあたりますが、この太一郎も放送にかかるというありさまで、もうどん底の生活です。そこへ久しぶりに十太郎が帰ってまいりまして、このほどある大名に召し抱えられることになって、これからすぐ鎌倉へ下ると言い出します。でこの十太郎をめぐって機内の家に思いもよらぬ悲劇が訪れると、これが七段目に至るまでの簡単な、筋でございますが、今日は竹本綱太夫さんにスタジオにおいでいただきまして、いろいろとお話をはじめに伺ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。これもやはり赤穂浪士で12月に出ますと、はい、いかにも季節感がぴったりでございます ね、
はい、ますね。なんかもうかなり中心ぐらいからですけれども、はい、とにかく12月というと中心ぐらいということを想像されました、もうこの頃なんかこう季節感があんまり出し物にないように思いますんですけれどもね、真夏にこの亀地の地のこたつなんかやらされてもね、やっぱりピンときません。
そうですね、はい、やはり吉田屋とかね、はい、中心蔵というのは12月にやってほしいもんですよね。ところでこの機内住処というものは大変な難しいものだと聞いておりますけれども、はいはい、綱太夫さんもやはり難しいと考えますか。
はい、もう大変に難しいございまして、
どの方にお稽古され
ますか。はい、これは私の恩師である山城正常が甲坪太夫時代、私も前前名の燕太夫時代でございました、うん、山城正常に親しく教えていただいたんです。私まあ14号でございました、でまあその自分にこの機内とか沼津とか我々の子供にこんなもん教えて、どうしてこんなもん教えてくれたかと思うんですけれども、まあ師匠の情けで、まあやれなくても教えてくれたんでしょうね、それがおかげで、まあしかしこの頃私も、今回公開するのは初めてでございました。
そうですか。
あまりに語っておりませんし、本興行では一遍も語っておりません。
あ、そうですか。
はい、一度やらせてほしいなと思っておりますけど、
本日は風切りというわけですからね。あ、そうですか。綱太夫さんがお使いになっている床本ですね、はいはい、今日はお持ちいただかなかったわけですけれども、はい、六代目綱太夫さんの問題を聞いております。ずいぶん古いもんですね、はいはい、明治の初め頃お亡くなりになった方ですからね、はい、そうでございます。はい、それがこう綱太夫さんのところに伝わっているということですね、はい。昭和に入ってからは昭和15年の3月に甲坪清六、それから昭和30年の11月、これは四ツ橋の最後でございますが、はい、山城正常が、はい、東蔵さんと一緒にこの床を務めてられますけれども、はいはい、
それも出ておりません。
出ておりませんですね、はいはい。それからこれも調べてみましたら、初演がですね、はい、明和3年の10月の竹本座で、はい、この七段目は豊竹兼太夫という方が語っておりますけれども、はいはいはい、これはどういう方ですか。
この方はね、もうそのこの方がお語りになった初演のその出し物をね、下題を聞いただけでね、我々そのゾッとする身震いするようなその偉い大人なんです。この方はね、これを語りになって、それでしかも皆さんご承知の近江源氏先陣館守綱首実験ですね、あ、こう語っておられます。そうかと思うと二十四孔の四段目十四孔も語っておられるんです。だからもうその二十四孔を語って、この機内を語って、この守綱を語ったというとね、我々の方ではね、もうびっくりしてしまってね、こんな太夫あったんかと思うんです。そのような偉い方でございます、兼太夫方が。
と申しますと、機内住処というものは非常に、まあ、
非常に
も、暗いものですね、
地味な地味な、もう本当にもう地味なものでございますね。
それから四段、二十四孔の四段目って言いますと、
は
い
は
い、
まあ、これはもうあくまでも華麗でね、
華やか
で、まあ、華やかで、音遣いの難しい、まあ 堂々たるその綺麗なものでございますね。あーー、まあ、俗にカツラの飾りといいますか、四段目飾りといいますか、そういう人にはやれません、はい、それからこの近江源氏のやつ盛綱というのはご承知のように、これは陣立て物と申しまして、はい、大変にまたその出てくる登場人物も鎧着て随分派手なものでございますから、これはもうよっぽどそのどう言いますか、もう重労働もう代表みたいなものでございます、うん、それを飾り分けてですね、この機内の皮肉なものがよかって、その入試君がよかって、うん、もう近江源氏の八つ目がよかったと聞くとね、もう菊田にも想像されません。この金太夫という方は一名金の割れ金のような声があったので金太夫とつけたというようなこともまあ俗説ですけど言っておりますから、まあ、そのような偉い方で、そういう偉いの大代表の方が買ったと思うんですから、もう恐ろしいようなもんでございます。
大変それだけ聞いただけでも難しいということはよくわかりますですね、はいはいはあ、あの機内住処のその今の大変大物だということ、はい、難しいということも分かりましたけれども、はい、やはりあの太夫にとっては非常に魅力のあるものということは言えるんじゃないかと思います。
語るものは面白ございますね、はあ、皮肉なもの
でその難しさ面白さというのもちょっとお話しいただけますか、
は
い
は
い、
まあそれはね、登場人物の中のその機内のもちろんこれはまあ指定役としてはやっぱり重太郎でしょうが、はい、まあ、脇役といいますか、この機内のおじいさんの言葉の間にもとても難しいございますし、それから重太郎のこの性格といいますか、本心を表さないで親父にまあ嘘をついて糸孫に来てるというところなんかも大変でございますし、それからまあクライマックスというと最後のその子供を刺し殺した時に重太郎をでかしたというところがございますがね、これがもう義太夫の方ではあの俗に大年と申しまして、大年というのは節の名称でございまして、皆さんご承知のようにあの大きく声を振り上げてガーッと三味線で乗ってやるところですけれども、まあ、大年ということは義太夫のクライマックス最高潮に達したところのことのまあ代名詞みたいなものでございまして、でこれのこの機内の大年は重太郎でかしたというと、これは節の名前じゃないんですけれども、まあ、クライマックスのところをあの大年というんですけれども、重太郎でかしたというところが大年だとされております。そのようにもうこの一言言うためにこの義太夫が、まあ、そこまでの仕込みがあったわけでございます。こういうところが大変に難しいってなかなかやれませんですけれども、はい、
それからあの出だしも非常に難しいと聞いております、ね、
はいはい、ちょっと普通と変わっております。はい、もうそのもうどう言いますか、皮肉な節がついておりまして、立派にあまりに立派に語り出すと、その重太郎の帰ってくるその貧家の家のうちがどんなに金持ちの立派な家に聞こえるんで、ちょっと貧乏くさくってそれを腹に思ってて語り出しはまあ緩やかに語るんですけれども、その腹ごしらえというのが大変なものでございます。はい、
とにかくポイントは重太郎をでかしたと、
その
一言のために俳優は苦労し、
そうですね、
また人形の方の方も苦労するということでございますね、
はいはい、
あ、そうですか。そのポイントを一つよくあのお分かりになったと思いますけれども、ところでその実説ではですね、
はい、
あの狭間、はあ、紀平ですか、
はい、
それから狭間十次郎という親子なんですが、はいはい、これを矢間と変えているわけですね。
まあ、これもその語呂の具合で耳移りの具合で狭間と言っても矢間と言ってもあんまり変わらないんですけれども、はい、狭間というよりは矢間の方がいいようございますね。
そうですね。
だからあの義士のお墓へもお参りいたしましたけれども、この紀内というのは紀平、本名は紀平らしいでございます、
そうですね、
狭間紀平、
狭間紀平光信と、
で片っぽはあの
十次郎
ですか、ね、十次郎光信、それを十太郎に書いてございまして、これは作者のまあちょっとあれでございます
ね。そうですね、
はい、
どうもありがとうございます。ゆっくり聞かせていただきます。竹本綱太夫さんに、機内住処についての芸談をいろいろと伺いましたけれども、ここで、間もなく幕が開きますけれども、いつもこの口上を務められている吉田兵治さんに、ちょっとお顔を見せていただきたいと思います。ちょっとご紹介申し上げます。吉田さん、ご苦労様です。いつもあの頭巾をかぶっていらっしゃいますけれどもね、ちょっと今日はあのお顔を見せていただけませんですか。ちょっと撮っていただき、あ、どうもすいません。ずいぶん長い間やってらっしゃいますですね。あの今おいくつでいらっしゃいますか。
今85年になります。
85、
はい、
いくつの時に文楽入りましたですか。あのおいくつの時に文楽お入りになりました。
19歳の時に大阪堀江大入りました、はい、それから32歳の時に、五稜文楽座へ入って、ね、今に至るまでごなして文楽座でずっとやっております
。なんかお兄さんにね、口上を教わったと伺っておりますけれどもね、大変に結構な口上で、今日もぜひ聞かせていただきたいと思います。もう兵治さんのね、口上がないとなんか文楽を見たような気がしないという方が多いようでございます。お願いいたします。